adelante, no me dejes por la misma.
皆さん、こんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和3年1月号をお届けいたします。今月の表紙は米岡小学校の焼き芋体験の一コマです。高学年のお姉さん2人が美味しそうに焼けたお芋を手に、おいしいと目を細めて横向きに映っています。隣の女の子はこちらを向いて満面の笑み。焼き芋が熱いのでしょうか。洋服の袖で隠れた手の中にはホクホクのお芋が乗ってます。この時ばかりはマスクは顎に収まってます。焼き芋体験に参加している多くの子どもたちも楽しそうです。お芋の匂いがしてきませんか。懐かしい匂いです。この様子は今月のタウンズトピックスで詳しくご紹介いたします。今月号内容、年頭の挨拶、2020秋の叙勲、今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、タウンズトピックス、街の若い衆、僕と私の夢、情報広場、街の文化人、ときめき人の順にお届けいたします。2021年年頭の挨拶、熊谷盛弘留米市長、新たな未来につなげる思い。
新年明けましておめでとうございます。2021年の新春を皆様と共に迎えることができましたことを心からお喜び申し上げます。昨年を顧みますと、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、予定されていた東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が延期になるなど、経済活動や市民生活に甚大な影響が及ぼされた年でした。市民の皆様におかれましては、長期間にわたり新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出の自粛や施設の休業など多大なるご協力をいただき、深く感謝申し上げます。また、現在も懸命にご尽力いただいている医療関係者の皆様をはじめ、社会機能を維持するために、福祉、インフラ運営などの各分野において、事業を継続いただきました皆様には、重ねて感謝申し上げます。市民の皆様におかれましては、マスクの着用やソーシャルディスタンスなど、新しい生活様式を実践していただき、引き続き感染予防にご協力をお願いいたします。私は17年4月に市長に就任して以来、人口減少対策、産業振興、地域医療の充実、教育振興、健康なまちづくり、安全安心に暮らせるまちづくり、効率的な行財政運営の7つに力を注ぎ、まちづくりを推進してまいりました。21年度は病院改革、教育改革、行財政改革の3つの改革を柱に位置づけ、さらなる具現化を図るとともに、コンパクトシティプラスネットワークの理念のもと、市街地と地域拠点の活性化に向けて立地適正化計画の作成に取り組み、高齢者や子育て世代にとっても快適で機能的な、住みやすい、持続可能な未来へつなぐまちづくりの方向性について検討してまいります。本年はいよいよ NHK 連続テレビ小説おかえりモネの放送が開始されます。また長沼を会場として行われるオリンピックボート競技の事前合宿や、21年度から使用される小学4年生の教科書に8ページにわたり富山町が掲載されることなどを通じ、登米市の魅力が全国に発信されることから、観光振興や地域活性化、関係人口の拡大や移住定住の促進など、地方創生にしっかりとつなげていきたいと考えています。私が市政の舵取りを担わせていただいてから まもなく4年が経過しようとしています。これまで市民の皆様のお力添えをいただきながら、一歩一歩着実にまちづくりに取り組むことができました。今後も効率的で効果的かつ良質なサービスを提供できるよう、市民目線を持ち創意工夫で課題解決に努め、本市の将来像、あふれる笑顔、豊かな自然、住みたい街とめの実現に向け取り組んでまいりますので、一層のご支援をお願い申し上げます。結びに、新しい1年が皆様にとりまして希望に満ち、健康で笑顔あふれる年となりますよう心からお祈り申し上げまして、新年の挨拶といたします。
及川正則登米市議会議長、心のオンライン炎を灯す議会として、
市民の皆様、明けましておめでとうございます。期待に夢を膨らませ迎えた新時代令和が、新型コロナウイルスの猛威にさらされるとは誰しも予想できるものでありませんでした。お盆と正月はふるさとに帰り、家族や親戚、友人と過ごす。ふるさとに住む私たちも家族や親戚の帰省を首を長くして待っている。コロナ禍にあり、帰っておいでと言い出せない。帰りたいけど万が一移してしまったらと帰省を控える。ふるさとを出て頑張る皆さんが堂々と家に帰れるようにしたい、そんな気持ちでいっぱいです。ある町では発熱外来センターを誘致し、ある市では帰省する学生に無料で PCR 検査を実施したり、帰省を控える学生に地元の米や手作りマスクを送ったりしています。このような取り組みがコロナ緊急事態宣言により都市部と地方の間にできた壁に穴を開ける試みとなりました。まさに地方の自ら力の発揮です。心が伝わります。心のオンラインです。一方で高齢化が進むふるさと、高齢者の社会的孤立は絶対にあってはなりません。誰かと一緒に見る、聞く、作業をするなど同調できるコミュニティ作りが不可欠です。人口は密だが、人のつながりが希薄な都市部に対して、人口はまばらだが人とのつながりが密である地方、その価値をしっかり磨いていくことがコロナ時代の持続可能な地域社会を作る根っこなのかもしれません。国と地方の関係を対等平等とする地方分権一括法の施行から20年が過ぎました。地方分権の進展はそれぞれの地域の特性を大切に、個性ある独自の政策を推し進めるための地方主権への大転換です。地方自治体の政策力量が問われるとともに、結果に対して重い責任を負わなければなりません。本市は合併して15年、各庁の現状はどうなったのか、このままで本当に良いのか、それぞれの町の個性特性は生かされているのか、しっかり検証しなければなりません。昨年、登米青年会議所と登米市議会が共催で市内9町の子どもたちと子ども議会を行い、登米市が誕生した2005年生まれの中学生が参加しました。学校行事が大幅に縮小される中、中学生はどんな思いで過ごしているのか、とても心配していました。しかし彼らからは登米市の問題、課題を捉えた提言が寄せられました。コロナ禍であっても、現在と未来をしっかり見つめ、 静かに心を燃やし進もうとしていました。登米市議会も登米市の9つの柱に磨きをかけ、たくましくしていくことが市政20周年へ歩みを進める政治の仕事です。地方主権の原点がそこにあります。本市に暮らす人々の声をよく聞き、心に寄り添い、地域運営組織の体制を整え、明日の登米市創造に炎を灯す議会の心意気を、現在と未来に責任を持つ議会として登米市のさらなる実りを求めてまいります。
2020年秋の叙勲、不断の努力と長年の功績が認められ受賞されました皆様をご紹介します。瑞宝総工賞、消防功労、中良町佐藤正光さん67歳。1973年登米地区消防事務組合に入庁。2010年登米市消防署北出張所長。11年同消防本部警防課長。13年同三次県警防課長に就任し、市消防の警防体制の基礎作りに貢献しました。14年に退職するまで住民の生命、地域財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱所、消防功労、石越町岩渕久和さん70歳。1971年石越町消防団に入団。2005年、登米市石越町消防団副分団長。7年、登米市消防団副分団長。9年同分団長。11年同副団長に就任し、防火思想の普及、地域防災の確立に貢献しました。15年に退団するまで住民の生命、地域財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱所、技能検定功労、波佐間町伊部幸男さん64歳。1974年波佐間理工に入社し、37年間機械加工業や機械検査業に従事、宮城県技能検定員や補佐員を30年以上務め、円滑な試験の実施に寄与するなど業界の技能向上に貢献しました。現在も県内の高等技術専門校で後進の育成に注力しています。おめでとうございます。祝100歳。波佐間町佐藤光穂さん、大正9年11月6日生まれ。波佐間町新田で生まれた光穂さんは20歳で夫正一さんと結婚。長沼で採れたエビの行商をしながら4人の子供を育て上げました。現在は特別養護老人ホームに入所。料理が得意な光穂さんはタケノコの調理や小豆の干し方などを施設職員にアドバイスしています。100歳のお祝い会では皆さんに祝ってもらい幸せです、これからも健康で元気に過ごしたいと笑顔で感謝と抱負を述べました。中田町山内正夫さん、大正9年11月22日生まれ。正夫さんは16歳の時に志願して海軍に入隊。戦後は農業を営みながら仙台市の青葉病院で定年まで勤めました。決まった時間にお茶を入れ、食後は口やテーブルを拭くなど几帳面で綺麗好きな正夫さん。100歳を迎えた今も毎晩戸締まりを確認するのが日課です。長男の淳さんは身の回りのことは手伝いをもらいながらも自分で頑張っています、これからも元気に過ごしてほしいと話していました。いつまでもお元気で。
知っていますか、 SDGs、 未来のために私たちができること。 最近さまざまなところで耳にする機会が増えた SDGs サスティナブルデベロップメントゴールズの略称で持続可能な開発目標と訳されます。馴染みのない言葉かもしれませんが、目標を一つ一つ見ていくと私たちの生活に関係のある非常に身近なものばかりです。 SDGs とは2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの達成を目指す国際目標です。これは世界中の国々が貧困や不平等のない安心して暮らせる社会を目指し、国際機関、政府、行政、企業、学術機関、市民社会、子どもも大人も含めた全ての人が世界共通で取り組むものです。地球上の誰一人取り残さない社会を実現するため、貧困や飢餓の問題から環境問題、働きがいや経済成長、ジェンダー平等、気候変動に至るまで、世界が抱える幅広い課題を解決するため、17の目標が設定されています。SDGs を達成するためには、行政や企業だけでなく、私たち一人一人が、自分のこととして取り組むことが求められています。1、貧困をなくそう。2、飢餓をゼロに。3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。5、ジェンダー平等を実現しよう。6、安全な水とトイレを世界中に。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられる街づくりを。12、作る責任、使う責任。13、気候変動に具体的な対策を。14、海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう。16、平和と公正をすべての人に。17、パートナーシップで目標を達成しよう。日常生活の中で私たちができる取り組み事例。買いすぎ、作りすぎを減らし、食べ物に感謝し、残さずに食べる。電化製品のスイッチはこまめに切り、使用時間を減らす。買い物は地元で、地域の企業を支援すれば雇用が守られる。買い物にはマイバッグを。レジ袋は断っていつもマイバッグを持ち歩くようにする。 SDGs と聞くと難しい印象を持ってしまうかもしれませんが、私たちにできることは意外と身近にあふれています。一人一人がコツコツと取り組んでいくことが世界のあらゆる課題解決へとつながっていきます。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、0220-22-2147。令和元年度市職員の給与などのあらまし。市職員の給与などの状況は市議会での予算や給与条例の審議などを通じて明らかにされています。今後は職員給与の実態などについて広く市民皆さんにご理解いただくため、そのあらましを紹介します。職員数及び職員の任免に関する状況。職員数令和2年4月1日現在、市長局部567名、議会事務局7名、監査委員事務局4名、教育委員会116名、農業委員会事務局12名、消防154名、病院456名、上下水道45名、合計1361名。役職別職員数、部長級12名、次長級38名、課長級139名、課長補佐級225名、係長級443名、一般職461名、労務職43名、合計1361名。職員の給与の状況、人件費の状況、普通会計決算。
歳出額全体が463億2644万円を 100% とした時の人件費 16.8%、 77億8803万円、職員の平均給与月額、平均年齢の状況、令和2年4月1日現在、給与月額とは給料月額に諸手当の額を足したものです。平均給与月額、平均年齢の順にお話しします。一般行政職34万5682円、 41.8 歳、労務職、企業職員を除く32万5478円、 52.8 歳、消防職30万1671円、 33.4 歳、企業職、看護師、準看護師、36万2527円、 44.2 歳、企業職、上下水道、35万6961円、 44.1 歳。特別職等の報酬などの状況、令和2年4月1日現在、給与、市長91万1000円、副市長73万4000円、病院事業管理者58万5000円、医師の場合85万1000円、教育長60万4000円。期末手当、令和元年度支給割合、市長、副市長、病院事業管理者、教育長、いずれも6月期 1.675 ヶ月分、12月期 1.725 ヶ月分、合計 3.4 ヶ月分。議員報酬、議長49万1000円、副議長42万5000円、議員39万8000円。期末手当、令和元年度支給割合、議長、副議長、議員、いずれも6月期 1.675 ヶ月分、12月期 1.725 ヶ月分、合計 3.4 ヶ月分。職員手当の種類、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、その他の手当として、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当などがあります。人事行政の運営等の状況、職員の勤務時間、令和2年4月1日現在、1週間の勤務時間38時間45分、開始時刻8時半、終了時刻17時15分、休憩時間12時から13時。倫理の保持、職員は全体の奉仕者であり、職務は住民から付託された公務のため、職員に注意喚起を徹底しています。その他詳しくはお問い合わせください。総務部人事課 0220-22-2145。
今月のホットライン、力合わせ森づくり、市民参加の新たな森づくり植樹祭は11月6日、東和町米川市内の米川生産森林組合所有林で開かれ、米川小学校の児童71名が参加しました。植樹祭は大切な森を次世代に残すため、平成18年度から毎年開催。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、規模を縮小しての実施となりました。児童らは、山桜などの苗600本の植樹と、どんぐりの種1000個をまきました。日頃の成果を音色に、市内及び近郊の小学4年から中学3年までの児童・生徒で編成された、トメジュニア吹奏楽団の独自演奏会は11月8日、トメ祝祭劇場で開かれ、団員23名が日頃の練習の成果を披露しました。令和2年3月に第1回定期演奏会を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大により中止、代替コンサートとして独自演奏会を企画しました。 五感で自然に親しむ環境出前講座は11月9日平等沼憩いの森で開かれ、西郷小学校の1年生6名が市内の豊かな自然環境について学びました。環境出前講座は生物多様性や地球温暖化防止、水や緑の保全・再生などの環境問題について市民の理解を深めることが目的。赤や黄色に色づいた草木や昆虫を観察したり、鳥の鳴き声に耳を傾けたりしたほか、植物の匂いなど五感を使って自然と親しみ、森の大切さを学びました。長年の税教育を評価、租税教育推進高等表彰制度国税庁長官表彰に関わる感謝状授与式は11月17日市役所中田庁舎で行われ、塩原明田沼税務署長から市教育委員会を代表して高橋富夫教育長に感謝状が授与されました。同制度は租税教育の模範となる活動や功績があった団体を表彰するもの、市内の小中学校で開催している租税教室や中学校での税に関する作文などの継続的な取り組みが評価されて今回の受賞となりました。観光活性化へ向けて NHK 連続テレビ小説おかえりモネ番組タイトルロゴの商用利用に関する説明会は11月26日狭間公民館で開かれ、企業や団体から約100名が参加しました。本市を舞台の一つに2021年春からの放送を予定しているおかえりモネ、同説明会では NHK エンタープライズの担当者から番組のタイトルロゴの使用例や申請から販売までの流れ、使用期間、注意事項などが説明されました。地域づくり活動発表、地域づくりミーティング兼移動視聴室は11月30日朝水ふれあいセンターで実施され、市内各コミュニティ組織から34名が参加しました。第1部の活動内容発表では、多世代循環で取り組む地域づくりについて西のコミュニティ運営協議会から世代間交流やボランティア育成の取り組みを紹介、第2部は市長を交え地域づくりに関する意見交換をしました。
税申告用に要介護者の障害者控除とおむつ代医療費控除の証明書を発行します。障害者控除対象者認定基準日に65歳以上で要介護1から5の認定を受けている人、要介護1から3は障害者控除、要介護4、5は特別障害者控除、手数料は無料です。障害者手帳などを持っている場合は手帳の提示で控除が受けられます。要介護4、5で特別障害者控除の対象になる場合は手帳の等級によって認定書が必要な場合があります。医療費控除、寝たきりでおむつを使用している場合、おむつ代が医療費控除の対象になります。対象者、おむつ代の医療費控除適用が2年目以降で、要介護認定時の主治医意見書により寝たきりでおむつが必要なことを確認できる人、手数料1通300円、おむつ代の医療費控除を初めて受ける場合、1年目は医師の証明が必要です。手続きについて、申請期間1月4日月曜から3月15日月曜、申請先各総合支所市民課市民係、福祉事務所長寿介護課認定審査係、申請者本人またはその親族、問い合わせ福祉事務所長寿介護課認定審査係0220-58-5551。地域で子育てファミサポ協力会員募集。ファミリーサポートセンター事業は、子育てを助けてほしい人と子育てを手伝える人がそれぞれ会員登録し、地域ぐるみで子育てを支援する活動です。そこで子育てを手伝える人を募集しています。協力会員になるためには、市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の人、市が主催する協力会員講習会を受講した人、協力会員講習会、日時13日水曜午前10時半から午後3時15分、場所南方庁舎2階情報住民センタールルパ、申し込み期限6日水曜、受講料は無料です。申し込み問い合わせ、登米市ファミリーサポートセンター事務局、南方子育てサポートセンター内、0220-58-5558。平等沼ふれあい公園や長沼フートピア公園など、市内の公園や飲食店、観光スポットを巡る登米に一目惚れスタンプラリーキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間、11月20日金曜から2月28日日曜。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、0220-23-7331。年末年始休業のお知らせ。市役所一般業務、12月29日火曜から1月3日日曜。市立美容院診療所、12月29日火曜から1月3日日曜。登米市斎場、火葬場、12月30日水曜、1月1日金曜祝日、2日土曜。ゴミ収集業務、12月31日木曜から1月3日日曜。資料収集業務、12月30日水曜から1月3日日曜。市民バス、1月1日金曜祝日。住民バス、患者輸送バス、12月29日火曜から1月3日日曜。市民プール、12月29日火曜から1月4日月曜。歴史博物館、12月15日火曜から1月4日月曜。登米市の公共施設、市民の皆さんと未来の公共施設を一緒に考えるため、公共施設の再編についてシリーズで紹介しています。文部科学省主催の未来につなごうみんなの廃校プロジェクトで利用者を募集しています。 有給地を活用しませんか。インターネットの公有財産売却システムを利用した一般競争入札による売却を進めてきました。問い合わせ総務部総務課財産係 0220-22-2091。
健康、麻疹風疹予防接種を忘れずに。麻疹風疹予防接種2期の接種期間は小学校就学前の1年間です。市で配布した予診票を持参し、忘れずに受けてください。対象者、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれの人、接種費用無料です。接種期限3月31日水曜。問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。 危険な薬物は買わない、使わない、関わらない。近年、覚醒剤や大麻危険ドラッグなど違法薬物使用者による犯罪が多発しています。特に青少年を中心に大麻乱用の裾野が広がっています。違法薬物にはたった一度の使用でもやめられなくなるものや、脳の細胞を破壊するものもあり、時には死に至る場合もあります。また大麻も脳への悪影響が懸念され、その害悪は他の違法薬物と変わりありません。薬物乱用は本人だけでなく家族や友人も不幸にします。家庭や地域でダメ、絶対を合言葉に薬物乱用を撲滅しましょう。問い合わせ登米保健所登米地区薬物乱用防止指導員協議会 0220-22-6120。
毎月お伝えしている休日当番医、心の相談など今回は省略させていただきます。問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。狭間東表総合防災訓練は11月15日上高寺境内で実施され、地域住民や関係者約130名が参加しました。防災訓練は密集を避け心肺蘇生法など訓練、初期消火通報訓練、発電機の使い方の3班に分かれて消防署職員の指導により実施。豊間周期火災予防運動に伴う街頭指導は11月7日豊間町内3カ所の交差点で実施され、市婦人防火クラブ豊間支部の地区代表13名が参加しました。街頭指導は火災が発生しやすい季節を迎え、地域全体で火災予防についての意識を持ち、火災の発生を防止し火災を守ることを目的に実施。当は令和2年度東和地区三校合同交流体験活動は11月13、14の両日、国立花山青少年自然の家で開かれ、東和地区三小学校の5年生32名が参加しました。ボランティア参加したジュニアリーダーと一緒に、多くの児童が初めて体験する火起こしや焼き板作りに挑戦し、思い思いの作品を制作しました。中田マナーアップ作戦は11月8日中田町朝水のコンビニエンスストア前で実施され、佐沼警察署や交通安全関係団体から30名が参加しました。危険な運転の根絶や横断する歩行者の優先に配慮した運転を呼びかけました。豊里駅前冬のホタル点灯が12月1日陸前豊里駅前通りのイチョウ並木と三直頑張る館で実施されました。21回目を迎えた豊里駅前冬のホタル通り点灯はコロナ禍でセレモニーを中止しましたが、 近隣児童施設の子どもたちによるコロナウイルスが収束したらやりたいことを描いたイラストを蛍通りに展示。米山米岡小学校焼き芋体験は11月20日同校の校庭で開かれ、全校児童が参加しました。焼き芋体験は学校の農園で育てたさつまいもを児童一人一人が濡らした新聞紙とアルミホイルで包み、学校支援ボランティアが薪や落ち葉を使って焼き上げました。石越しヨジライト運動は11月24、25の両日、石越し総合支所前交差点付近で実施され、関係団体の40名が参加しました。運動はドライバーに早めのライト点灯を呼びかけ、夕暮れ時の事故を防止することが目的。日が暮れ始める午後3時45分から30分間県道を走行するドライバーに早めのライト点灯を促しました。南方いきいきクラブ祭りは11月1日南方総合運動場で開かれ、約120名が参加しました。グランドゴルフ大会では多くのホールインワンが出るなど、参加者は腕を競い合いました。成果発表会では太極拳の演舞やレクダンスを披露しました。津山炭焼き体験は11月24日学校支援ボランティアの阿部正幸さんの炭焼き施設で実施され、柳津小学校横山小学校の5、6年生27名が参加しました。津山に伝わる炭作りの歴史や暖房など燃料としての炭の利用を学びました。くぬぎや奈良の薪を並べる作業を実践し、作業後は炭火で焼いたソーセージなどの試食を楽しみました。
町の若い衆波佐町を及川奈々さん24歳、身長と血液型164センチで A 型です。現在は波佐間町の飲食店うまいとめっこ蘭屋に勤めており、お店ではお客さんとメインで接するホールの仕事を任されています。今はコロナ対策のためマスクをつけ、表情が分かりづらいので目で気持ちを伝えられるように工夫し、声のトーンにも気を使っています。職場ではお客さんやスタッフへの感謝を忘れず、常にポジティブな気持ちで頑張っています。自分の性格、以前はおとなしい性格だったのですが、職場のスタッフがみんな明るいので接客を頑張るうちに自分も明るく元気になりました。休日はペットの犬と遊んだり、 YouTube で好きな音楽を聴いたりしています。映画も好きなのですが、コロナのため映画館に行くのは我慢しています。趣味はボディセラピーに凝っていて、生態関係の本を読むのが好きです。時々職場のスタッフのボディケアもしますよ。理想の男性像、家族を大切にし周りへの気遣いができる人、それから一緒にいて楽しい人ですね。今やってみたいこと、祖母が韓国のドラマにハマっていて、自分も K-POP が好きなので、コロナが落ち着いたら家族で韓国旅行に行きたいです。早く安心していけるようになればいいねと家族で話しています。登米市について一言、市外にも住んだことがありますが、戻ってきて感じたことは、生まれ育った登米市は安心感を与えてくれますし、何より町の雰囲気が好きですね。僕と私の夢、米山町及川空くん、中津山町4年、患者さんの心もわかる医者に。僕は小学2年生の時、仙台にある大きな病院で手術を受けました。担当の先生は僕の話をしっかり聞いてくれたので、不安だった気持ちが軽くなっていきました。その時から僕も 患者さんの気持ちを分かってあげられるような医者になりたいと考えるようになりました。医者になるのはとても難しいことだと思いますが、夢を叶えるために算数の学習を頑張り、漢字検定や英語検定にも挑戦しています。また勉強だけでなく、医者の仕事について紹介されている本を読んだり、ピアノやバスケットボールなどにも取り組んだりしています。また友達の気持ちを知り、仲良くするためにまず話をしっかり聞くことを大事にしています。患者さんの気持ちを分かるためには、日頃からの人との付き合い方が大切だからです。この夢を胸に、これからも様々なことに挑戦し、たくさんの経験を積みたいと考えています。
ふるさとへの思い。東京波佐間会幹事、波佐間町出身、鈴木和俊さん72歳。三つ子の魂100までも。私の生まれ育った佐沼は、南北に流れる波佐間川を挟んで東西に住宅が立ち並ぶ静かで優雅な町です。私はその東側の地域で生まれ、高校まで過ごしました。高校卒業後、神奈川県の職員に採用され、ふるさとを離れました。現在は子供たちが独立し、横浜市内の一戸建て住宅に妻と二人で暮らしています。佐沼を出てから今年で54年になりますが、年に数回は必ず帰省しています。両親が健在な頃は、自分の元気で頑張っている姿を見せるため、結婚してからは女房と子供を見せるために帰っていました。両親が他界してから20数年経ちましたが、今でも兄弟たちに会うため帰省しています。佐沼に帰ると気持ちがほっとします。現在の私があるのは、佐沼で育ったという原点があるからだと思っています。また佐沼の生活で我慢強さ、忍耐強さを身につけたように思います。神奈川で働き始めた頃、私のような地方出身者に対してよく田舎ってと陰口を叩かれたり、時には直接悪口を言われたりもしました。私は気にしませんでしたが、この言葉で挫折した人が何人かいたと聞いています。私自身、田舎という言葉は好きではなく、佐沼を田舎と呼んだことはありません。佐沼は佐沼です。しかし今は昔と違って、田舎のある人はいいなと考える人が多くなっています。また食については、佐沼は米や味噌、漬物などを代表に食べ物のうまい町です。特に味噌や漬物は各家庭の味があり、帰省の楽しみの一つです。今でも米や味噌は佐沼から取り寄せています。関東には東京波佐間会と在京佐向会の2つ関わっている組織があります。佐沼での思い出を胸に、会での活動こそがふるさとへの思いであると私は考えています。
情報広場催し、佐沼地区地域づくり事業佐沼獅子踊り講演会を開催します。1時31日日曜午前10時から11時、場所波佐間公民館、入場無料です。定員40名、予約が必要です。講師大場寛一氏。申し込み問い合わせ波佐間公民館0220-22-7324。登米の魅力を学び、キャスターとして発信。宮田恵子フリーアナウンサーを講師に迎え、登米の魅力を発信する架空のニュース番組風映像を制作するワークショップを開催します。登米の魅力を自分たちで調べ、学んで映像を作成し、ニュースキャスターになりきって YouTube などで発信します。日時2月6日土曜午後1時から5時、場所波佐間公民館。対象市内在住の小学5、6年生、定員10名程度。 問い合わせ、まちづくり推進部、観光シティプロモーション課、0220-23-7331。登米市シティプロモーションサポーターを対象に、プロカメラマンによる撮影講座を開催します。日時16日土曜午後1時半から3時半。場所、狭間公民館。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、0220-23-7331。登米祝祭劇場1月のイベント情報。16日土曜、斉藤博士パーカッションワークショップ、世界の打楽器を体験しよう。問い合わせ、登米祝祭劇場、0220-22-0111。登米祝祭劇場からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが変更中止となる場合があります。募集、住宅入居者を募集します。定住促進住宅、狭間定住促進住宅、1号棟102号室 3DK1階、2号棟204号室 2DK2階。募集個数2個。申し込み期限8日金曜、期限厳守。申し込み問い合わせ、各総合支所市民課、または建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。市では令和3年度から令和5年度までを計画期間とする登米市高齢者福祉計画第8期介護保険事業計画を策定するため、計画案への意見を募集します。提出期間、12月25日金曜から1月25日月曜。提出先、問い合わせ、福祉事務所長寿介護課介護給付係、0220-58-5551。錦児童館は令和3年度の会員を募集します。学童クラブ会員、対象小学1年から6年生、定員錦学童クラブ30名、錦青空学童クラブ30名。入会基準、仕事などの理由で昼間保護者が家にいない家庭。開設日、月曜から金曜、下校時から午後7時、土曜午前7時半から午後6時、長期休業日、午前7時半から午後7時、会費は有料です。幼年クラブ会員、対象1歳から4歳、親子での参加になります。定員1日15組程度。開設日、月曜から金曜午前9時半から、水曜から金曜は手作りおやつを提供。第1、3週の金曜日は親子リズム、第2、4週の金曜日は赤ちゃん広場を開催します。会費は無料です。おやつ代は月1000円程度、障害保険料は年間850円程度の負担があります。29日金曜まで申し込みください。申し込み問い合わせ、錦児童館、0220-22-8837、石巻高等技術専門校普通家庭学生を募集します。令和3年度普通家庭一般入学二次選考試験の受験生を募集します。対象者、高等学校卒業または同等以上の学力がある人。募集学科、自動車整備科、金属加工科、木工科。手数料は2200円。東日本大震災や令和元年度台風第19号で被災した人は減免申請が可能です。事前に相談ください。募集期間、5日火曜から29日金曜、選考日2月16日火曜。問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。
お知らせ。豊かな老後生活に向け農業者年金に加入を。農業者年金は農業者がより豊かな老後の生活を過ごせるように国民年金に上乗せする公的な年金制度です。国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であれば、農業経営者、家族従事者など誰でも加入できます。問い合わせ、農業委員会事務局、農政総務係、0220-34-2317。市民の安全安心を願い、令和3年、登米市消防団出初め式を開催します。式は、新型コロナウイルス感染症対策として、式典のみ実施します。入場は関係者に限らせていただきます。日時10日日曜午前9時半から10時10分。会場、登米市草井劇場大ホール。問い合わせ、消防本部警防課消防団係、0220-22-1901。違法なトラバサミの使用はやめてください。平成19年から鳥獣の保護及び管理並びに飼料の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護管理法により、トラバサミの使用は禁止されています。違反した場合は懲役もしくは罰金に処せられます。人やペット、野生鳥獣などに怪我を負わせないため、危険なトラバサミの使用はやめてください。問い合わせ、産業経済部農林振興課農村環境係、0220-34-2709。年末年始特別警戒取締りを実施中。年末年始特別警戒と合わせて、特殊詐欺被害防止や飲酒運転根絶、交通死亡事故抑止活動も実施。みんなで作ろう安心な登米市を合言葉に、犯罪が起こりにくい街づくりに協力をお願いします。問い合わせ、佐沼警察署、0220-22-2121。登米警察署、0220-52-2121。米山駐在所建て替え工事について、12月から3月まで米山駐在所の老朽化に伴う建て替え工事をしています。工事期間中の米山駐在所の業務は吉田駐在所を拠点とします。工事期間12月から3月、問い合わせ、佐沼警察署、0220-22-2121。伐採した木を無償で提供します。県東部土木事務所登米地域事務所では、首相木伐採業務に伴い、伐採した木を有効に活用してもらうため無償で提供します。申し込み期限2月26日金曜、受け渡し期間1月13日水曜から3月26日金曜午前9時から午後5時。申し込み問い合わせ、県東部土木事務所登米地域事務所河川砂防第一班、0220-22-2763。事業場で働く労働者の最低賃金を改正。県内の事業所で働くすべての労働者に適用される宮城県最低賃金が次の通り改正されました。宮城県最低賃金時間額825円。問い合わせ、宮城労働局賃金室、0222-299-8841。年金だより、国民年金保険料は口座振替がお得です。国民年金保険料は口座振替で納付することができます。口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなくなり、とても便利です。また当月分保険料を当月末に振り替え納付することで、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6ヶ月全納、1年全納や 2年全農もあり大変お得です。問い合わせ古川年金事務所0229-23-1200、市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166、固定資産税償却資産申告書の提出はお早めに。令和3年度償却資産の申告時期が近づいてきました。付加記述、令和3年1月1日現在、事業で使用する償却資産を所有している個人事業所の皆さんは2月1日月曜までに申告書を提出してください。提出先問い合わせ総務税務課固定資産税係0220-22-2163、各総合所市民課。
相談、赤ちゃんサロン、日程と場所をお知らせします。開催日1月21日木曜、2月25日木曜、3月9日火曜、いずれも波佐間子育て支援センターです。対象、市内在住の妊婦から乳児期までの子どもがいる人、電話で予約が必要です。時間、午前10時から11時半。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、日時22日金曜午後1時から4時10分、場所波佐間ユニバイセンター、担当海保津育子司法書士。相談申し込み0220-58-2117。相談料無料ですが電話で予約が必要です。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。引きこもりやお酒などの悩みを抱えていませんか？引きこもり思春期専門相談。登米保健所では、引きこもりや思春期に関する悩み相談を実施しています。日時、2月22日、月曜。午後1時半から4時半。場所、登米保健所。相談員、宇治江康弘氏、仙台大学精神保健福祉士、公認心理士。アルコール等依存症相談。アルコール依存症は飲酒のコントロールが難しくなり、本人が心身を病むだけでなく家族の心も巻き込んでいく病気です。飲酒の悩みなどを相談する中で、自分自身の心を癒すとともに、治療や回復の過程、飲酒による問題行動への対応を学ぶため、相談員による相談を実施しています。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでいる人やその家族。日時、1月5日火曜、2月2日火曜、午後1時半から4時半。場所、登米保健所。相談員、精神保健福祉士。共通事項、相談料無料。事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、登米保健所都市障害班0220-22-6118。素敵な出会いを応援します。ご縁は待っていても届きません。これからの縁作りをお手伝いします。日時、17日日曜、午前10時から10時45分、午前11時から11時45分、午後1時15分から2時、午後2時15分から3時。予約が必要です。場所、波佐間にぎわいセンター別棟。相談料無料。対象、結婚に関することで悩んでいる人、本人家族など。結婚相談会は結婚相手を紹介するものではありません。 個人情報は守られますので安心して参加ください。問い合わせハピフルネット070-5474-4683。商品やサービスの多様化に伴い悪質な訪問販売や勧誘行為、契約や取引に関するトラブル、多重債務など消費生活に関するさまざまな問題が増えています。登米市消費生活相談窓口ではそうした被害や不安、苦情の相談を専門の相談員が受け付け、問題解決のための助言や斡旋など解決や未然防止に向けての手助けをしています。相談は無料で秘密は守ります。受付時間午前8時半から午後4時半。相談問い合わせ登米市消費生活相談窓口市民生活課内0220-58-2117。女性のための面接相談を開催。 DV や離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など人間関係で悩む女性のための面接相談を開催します。一人で悩まないで気軽に相談ください。相談は無料で秘密は守ります。日時20日水曜午前10時半から午後4時。場所登米保健所。申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。託児希望者は6日前までに申し込みください。申し込み問い合わせ県東部保健福祉事務所登米地域事務所、母子障害班0220-22-6118。生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料です。秘密は守ります。出張相談日程と場所をお知らせします。1月12日火曜吉田公民館、1月26日火曜西郷公民館、2月9日火曜朝水ふれあいセンター、3月9日火曜北方公民館、いずれも10時から午後4時までです。問い合わせソエール止め0220-23-8610。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。日時26日火曜1午前9時半から2午前11時から3午前1時半から4午後3時から。場所県東部保健福祉事務所登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ障害者就業生活支援センターゆい0220-21-1011。福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。夜間納税相談窓口1月2月分。日時1月28日木曜、2月25日木曜、いずれも午後8時まで。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係0220-22-2169。1月の納税国民健康保険税8期、介護保険料8期、後期高齢者保険料7期、納期限2月1日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。
町の文化人カルチャーズームアップ登米2021、藤野直之さん。第59回全国俳句大会大会賞受賞作ボロ市のコントラバスを鳴らしけり。いつかは大会賞と思っていましたが、本当に取れる日が来るとは。継続は力なりですねと微笑む藤野さん。第59回全国俳句大会で
12,520句の応募の中から最高賞となる大会賞に選ばれた。大会を主催する俳人協会は国内に3つある大きな俳句協会の一つ。過去には第53回、54、57回大会で大会賞に次ぐ秀逸賞を受賞しており、4度目の受賞で念願の大会賞に輝いた。俳句を始めたのは20年ほど前、男15人でヨーロッパ旅行をした時のこと。ホテルで相部屋になった2人が何やらごそごそとやっている。何をしているのか尋ねると、俳句を作っているという。じゃあ俺も作ってみるかと冗談交じりで話したことが俳句との出会い。友人から自らが通う埼玉県大宮市にある俳句の結社で学ぶことを勧められ、本格的な俳句人生の幕が開いた。月1回大宮に通うこと3年、俳句の受賞は最初のあれっきりになっていた。上達するために読んだ本に、俳句を教える立場にありながらスランプに陥り、1日10句作ることを自らに課し、1年でスランプを脱出したという俳人の話があった。これだ。それからは毎日10句以上の作句が日課になった。俳句が生活に溶け込んだ生活を十数年続け、気づけばノートは112冊を数えていた。自分が見て感じたことを句にするのが藤野さんのモットー。想像のみで読む句はありきたりな作品になってしまいがちだ。今まで誰の俳句ともかぶったことがないのが自慢で、独創的な世界観を17音で表す。私の句を読んで面白いと感じてもらえれば最高と頬を緩める。藤野さんは人がご飯を食べて元気になるように、句を読むと元気になると今日もペンを取る。
新しい年が明けました。2020年の初頭から世界を襲ったコロナウイルスは 今もなお猛威を振るい、私たちの生活を脅かしております。新しい生活習慣を強いられ窮屈な日々を過ごしていますが、一人一人が周りに気を配り、コロナの合言葉になっている3密、マスク、換気に留意して、一日も早く以前の生活に戻れるように、皆さんと共に頑張っていきたいものです。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、河野典子、西岡陽子、山本千代子、川瀬薫、佐々木真知子、川島敦子、編集、山本千代子、川瀬薫、川島敦子、以上でお届けいたしました。